ちは、経済総合分析手法です。今日は、循環とか引き寄せとか言われているものの正体と、それにどう向き合っていくかってことですよね。お伝えしたいと思います。この循環っていうのは、お金の循環のことなんですけど、でこのお金の循環といっても、それだけだったらただ、小さな村社会を作るってだけのことなんですよね。それからそれがとても選ばれた人だけでその循環を作っていたとしても、それは何だろう、ガラパゴスっていうね、あだ名があったりしますしね。それはそれで、だから乗り遅れてしまう可能性もあるってことですよね。その時のエリートであっても、その外の空気、外の刺激っていうのはなかったら進歩が止まってしまうってことですよね。だからそうですよね、お金の教養と言ってる人たちが実はお金を分かっていないっていうことは往々にしてあるわけですよね。そこでね、だから先ほども申しましたように、だから ESBI っていう考え方はあるんですけど、やはりその S と B ですよね。自分で営業する、あるいはそのビジネスのオーナーになるっていう、そういった考え方を持つべきだっていうことですね。で、投資だけを考えるっていう考え方をすると、いびつであるってことなんですよね。だからお金というのは商品を交換する権であるってことですよ。だからそう考えれば、今言われているのはむしろ、だから暗号通貨っていうのは、本当9割はダメかもしれないけど、1割は今までの法定通貨っていうか、そういうものを上回っていく信用が得られるんじゃないのかなって言われたりもするんですよね。これなぜかって、その商品を交換するという役割を果たせればいいわけですからね。だとしたら、土日がその送金が止まったりしないわけですよね、ビットコインとかだったら。でその循環ですよね、お金の循環っていうのをもっと広範囲ですることもできますしね。で、先ほどの循環っていう話ですと、だから閉ざされた循環であれば、それはいつかガラパゴスに陥ってしまって、なんでかって、それがその当時で選ばれた人であっても、当然外にいる人たちはもっと刺激を得てそれを乗り越えようとするからですよね。今の日本と世界の構造もそうですよね。日本はガラパゴスって言われてしまっています。でそしてその日本の国の中で経済の構造を考えると、とにかくやっぱり東京の中心部千代田区や港区を除いて、公務員の方々の平均がもう600、700万円台の年収で、そして民間がまるで追いついていないという、これはどういう経済構造かっていうと、だから公務員の方々のところに国から補助金が来るわけですよね。特別会計とか会計とかでやってきて、それが公共事業として舞い降りてくるっていう構造だったりするんですよね。で地域の秩序をだから作ってくださっている方々だから、当然この年収は致し方がないんですけれども、でまた彼らがいないと、だからむしろ言えば地域はもう成り立たないっていうところもたくさんあるってことなんですよね。で私は思うんですよね。だからそれを公務員が一概にダメだって、もっと年収下げろっていうだけでは何の解決にもなっていないから、新しいネットワークを作るっていうことで、もうだからこれはもっと信用するしかないんですよね、ネットワークと暗号通貨の力をね。そしてだから地域再生というのであれば、それこそだからそういった広い大地とか広い山川とか、そういったところを存分に活用して、そして暗号通貨で決済し合って、そして VR でつながって商品のアフィリエイトとか広告とかができるという、それぐらい自由に開けてくると、むしろ地方に住んでもいいかなっていう気持ちになってきますよね。でもやっぱり人間は体がありますから。でもね、この衣食住のね、インフラっていう意味でもね、やっぱりその都心部の方が恵まれていますからね。 実はそうなんですよね。狭いですけど最低限の欲求を満たしてくれますからね、安全性とね。地方に行くとそのコストは一見低いですけどね、だけど安全ですよね。いざとなった時の安全とかを担保していくってことですよね。それができればいいんですけどね。だから自治体の方々もそれを頑張ってくださってますからね。だから自治体の方々の給与を下げるっていうことはちょっと考えられないですよね、やっぱり。だからそうですよね、自治体の方々の給与を下げるというよりかは商売ですよね。実際のそのビジネスができるってことです。地方でもできるという環境を作る。でまあ新幹線とかも北陸新幹線とかできてきましたから、あとやっぱり鉄道網を通じてやはり物資を輸送するってことですよね。これを考え直さないといけませんね、やっぱり。でせっかくのだから新しい幹線なんですから、僕を使ってやっぱ貨物輸送も考えた方がいいのかなと思いますね。やっぱり物を運ばないとなかなかそのコミュニケーションができませんからね。だからアフィリエイトで VR を使ってその広告の VR あの構造を送って、この商品いいなと思って実物を送ってもらうという時に、だから現在のトラック輸送であれば大変なので、あとトラック輸送網のだから自動化というのも必要でしょうね。高速に上がってしまったら自動運転が可能であるとか、そういったシステムはいいなと思いますけれども、やっぱり従来の貨物の在来線の輸送網に加えて、やっぱり新幹線でもっと物資の輸送していいなと思いますね。現在はもうほぼ皆無なんですけどね、郵便ができたりするぐらいですけどね、新幹線は。でそうやって物事をやっぱりこれからのもう平等な世界ですからね、こっからあとは。エリートというのはだから成長期において一時的な代表ですからね、代表というかリーダーですよね。でも暫定的なリーダーですから、本当にこれからはいい商品を作る人がリーダーになっていくべきで、いいサービスで、そういったものをやり取りをするということですよね。資金という面でおいては暗号通貨の導入、そして広告手段の多様化という意味では VR を使ったり、アフィリエイトというものをもっとやはり認知度を上げていくってことですよね。そして批判も受け入れていっていく、よりしっかりとしたものにするってこと、そして実際に物資を送る輸送網をトラック編長からやはり鉄道貨物というものの見直し、そういったことによってバランスを整えていくといいと思います。でやはり海外ですよね、海外に発信をしていくってことですね。日本で培った経験を海外に発信をする。そしたらやっぱり英語が読めるだけじゃなくって、英語を話して書いて伝えていくっていうね、それも実は難しいことではないんですよね。だからあのみんなができるようにっていうふうに意識をね、少しだけ前向きにしてみるとね、どんどん世界中の人に伝わっていくと思います。今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。